今日は、詩編の100編から、見たいと思います。今日詩編100編、1005ページ、詩編100編5節ずつ全部、一緒に読みたいと思います。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ見舞いに来たれ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。この箇所を一緒に今日見たいと思います。ちょうど今私が聖書読んでる場所、詩編から読んでて、多分2週間前に、この詩編 100編を読んでたんですね。そして2節の場所で、喜びを持って主に仕えよと朝読んでた時に、で神様の働きは喜びでやるつもりだなっていうことが、示されて、あ、そうですねと思ってたんですね。その時にバーゲット先生からの、ちょうど電話が来て、ちょっと目の方でまだちょっと時間かかるから、あと2週間ぐらいよろしくねっていう感じで来たんですね。サニーキッズクラブ教えてますけど、やっぱり説教のメッセージの、時間が結構かかる、結構難しい。で、バーゲット先生があと2週間よろしくねって言うんですね。そうするともう初めには、本当、2週間も続けられるかな、不安とか心配とか、ストレスとか重りとかが感じたんですね。で、そしてちょうどその時にまたその朝読んだこの詩編100編の、2節が頭の中に浮かんで、喜びを持って主に仕えよう。あ、そうですね、じゃあ神様の助けで、大丈夫喜びを持って使えてもらえれば、まあ嬉しいっていう感じで、そうなったんですね。そしたら1週間後にもう本当に神様から、この箇所を、みんなのためにメッセージとして、伝えなさいっていう気持ちが感じたんですね。で、勉強し始めてたら、この箇所と、私が感じた考え方がちょっと似てなかったんです。それで、その私はそれを気がついて、ああなるほどね、この、喜びを持って主に仕えよっていう意味はちょっと、そう、働きに喜びっていう感じだけどちょっと違うなと、気がついたんです。まずちょっと考えたいんですけど、この箇所を読むと似てる言葉が何個かあるんですね。一節には喜び、二節には喜びが2回、四節には感謝、賛美、感謝って書いてあるんですね。あと四節の最後に褒めたたえよ。で、この言葉を見ると、まず初めに気がついたのは、この100編は感謝の心から書いてあることを気がついたんですね。 まあ、喜びをちょっと初めに考えると、どうですか、皆さん。なんか悲しい時は、喜びで、ニコニコ、笑顔でできますかね。なんか、心が重いと、問題があると、心配すると、周りの人、ね、まあ、今みんなマスクしてるので、ニコニコしてるかわからないんですけど、まあ、大体目でわかるけど、難しいですよね。喜びがないと、嬉しくできない。この箇所にも何回か書いてあったんですけど、賛美をする。心が重いと賛美にくいですよね。その反対に心が嬉しいと、もういろんな曲とかが頭の中で流れて、もう嬉しくて、ああ、こういう感じで、たまには家では、口笛とか、ね、したり、ね、歌を歌ったり、あんまり歌は歌わないんですけど、ですけど、ね、口笛とか、そういう、嬉しいとそういう気持ちが出てきますね。そして、次に見たのは、感謝をする。これはやっぱり、心が重いと、感謝するの難しいですよね。もしも、いろんな仕事のこととか、家族のこととか、子供のこととかを考えていると、周りの人が、なんか素晴らしいことやっても感謝しにくい。その問題だけが考えてて、なんか素晴らしいことやっても、感謝するの難しいですよね。歌を歌うときにも、どうですか？悲しい顔で歌えますか？まあ、本当になんか悲しいことがあるとそうですけど、普段は、喜んだ顔で、歌う、ね、と思いますね。で、あと褒めたたえる。まあ、誰かを褒めるっていう意味は、誰かを、なんかすごいっていう感じに思う。それ、心が重いとやりにくいですね。なので、この箇所では、この言葉をつなげて、感謝の気持ちでこの箇所が書かれていると思います。で、やっぱり感謝の気持ちは、経験につながってるんですね。経験につながってるんです。なので、私は、妻のことを話すと、タビ先生のことを話すと、いろんな経験があるので、いろんな褒めることとか、感謝のこととか、まあ、タビさんのために歌を作ったり、まあ、まだしてないですけど、まあ、そういうのは簡単に出ますね。なぜかっていうのは、私との、経験が深いから、そういう気持ちも深くなる。それだけじゃなくて、どうですか？食べ物とか、いい経験あると、周りの人に話したいですよね。この間、新潟で、ちょっとラーメン屋に行って、ジョイちゃんと一緒に。で、すごい美味しかったですね。名前はちょっと覚えてないんですけど、どこにあるかは覚えてますね。で、まあそういう、いい経験があると、話したいですよね。あ、こういう本を読んだ。こういう、この映画を見て、すごい楽しかった。こういう食べ物を食べて、絶対に買った方がいいよとか、そういういい経験があると、周りの人に、伝えるのは簡単なんですね。そういう感謝の気持ちは簡単なんですね。まあ、もしも温泉とかが好きだったら、まあ、同じように、そういういい経験があると、周りの人に、あ、ここに絶対行った方がいいよ。とか、そういう伝えるのはすごい簡単ですね。ちょっとどうですか？神様とかは、簡単に周りの人に伝えられますか？周りの人に神様のことについて、感謝の気持ちとか、神様を褒めたたえるとか、神様はなんて素晴らしい人ですよね。そうなると、ちょっと難しくなりますよね。私でもそういうちょっと難しい気持ちがあるんですけど、もしかしたらその経験があんま深くないと話しにくい可能性があるんですね。なので、私たちも、もしも神様ともっと深い経験が欲しかったら、そういうもっと深い感じがしたかったら、聖書を読むと神様のことがいっぱい書いてあって、神様との 交わりができて、もっと深く、愛がつながり、もっと神様のことを周りの人に話せると思いますね。で、もう感謝の気持ちはやっぱり経験にもつながってますけど、どうですか？たまには感謝の気持ちは何かがなくなると、あれは本当に良かったなの気持ちが、皆さんそういう気持ちありますか？もしもいきなり手を骨折したら、あの手本当に楽だったな。ないとボタンもつけるのが大変。それとか風邪ひいちゃうと、そこで寝っ転がってて何にもやりたくない。あ、本当に健康って素晴らしいものだな。まあこういう考えたくないですけど、もしも奥さんとかいきなりいなくなったり、子供がいきなりいなくなったり、そうなったらどういう気持ちになりますかね。そういうニコニコの笑顔がもう見えない。まあたまには、ちゃんと言ってることをやらないかもしれないけど、やっぱりそういうニコニコさ、ハグとか、愛してるよとか、今日食べ物作ってありがとうね、そういう感謝の気持ちが溢れ出てくると、もうそれがもうなくなって、もうないっていう気持ちがあると、いきなり感謝の気持ちが、あ、本当に神様が私に息子を与えてくれて感謝だな、私に、子供をくださったこと、私に妻をくださったこと、夫があること、仕事があること、いきなり車がなくなると大変ですよね。もう全部どこまでどこも歩かなくちゃいけないけど、どうですか今日、それよりもっと、子供よりも健康よりも仕事よりも神様がいきなり知らなかったら、私たちは皆さんどういう場所にいるでしょうかね。私は自分の人生を考えるとすごい悪い場所に今います。もしも神様が、私が神様を知らなかったら、もう多分どっかの牢屋に入ってると思います。本当に昔は悪くて、本当に神様からいろんな素晴らしい働きができて、命を変えてもらって、本当に感謝の気持ちなんですね。多分おじいちゃんが亡くなられた時にも、ね、亡くなられて、ああおじいちゃんはすごい人だな、感謝の気持ちが溢れ出て、またいつか会えることを楽しみですけど、本当にいきなりなくなると、その感謝の気持ちが、ああこれがあってよかったな。なのでどうですか皆さん、今日は感謝の気持ちで生きていますか？難しいですよね、いつも感謝でいるのは。2番目にちょっと考えたいんですけど、なぜ私たちは感謝をするべきか。この箇所を見たときに、喜び、感謝、褒め、神様に喜びの声で、感謝しつつ賛美、褒め歌えよって書いてありますけど、なぜ私たちはそういうことをするべきか。まあここの箇所にも何個か書いてあるんですね。3節に、書いてあるんですけど、この詩編100編の3節、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民と書いてあるんですね。ということは、私たちは創造主に作られたんです。 特別に作られたんです。ということは、私たち自分を見ると、こういうことを嫌い、こういうことを嫌い、こういうことを嫌い、こういうことがあって、これも好きじゃない。けど神様がその一つ一つわざとあなたのために作られたんですね。あ、もうちょっと背が低かったら頭をぶつけないとか、そういう問題ありますね、日本では、ね、もしかしたらそういう気持ちとか、もうちょっとスポーツが上手だったらいいな、けど神様はあなたを特別に作られたんですね。で、そして、私たちの感謝と賛美と、褒めるのが私たちは神様にするべきなんですね。私の妻なんですけど、またよく料理すると、おいしいスープを作ると、私があれおいしかったね、もう一回作ってくれないかとか、で違う人に、あ、今日の昼ご飯はすごいおいしかったよ、そしてちょっと歌も作ったんですけど、それは歌わないようにしときますんで、けどそうやって褒めるの、で妻が特別に何かを作ってくださると簡単に褒められる。で、なぜ褒めるべきかは、旅が私のために、まあ子供たちもですね、みんなのために、作ってくれたから。で、作ってくれるでしたら、褒めるべきですね。なので神様が私たちを、一人一人特別に作られたんです。体だけを考えると素晴らしく作られたんですね。目とか、今スマホでいろんな写真とかビデオとか撮れますけど、みんなの気持ちこうかわからないんですけど、すごい綺麗な景色を見ると写真撮りますよね。それで画面を見ると、まあ綺麗だけどそこほど綺麗じゃない気持ちがありますよね。で、どんなにこんなに美しいよってにしてもちょっと違うんですね。神様はそんな素晴らしい目を私たち一人一人に与えたんですね。とか口とか、コロナになって、味ができなかった時、食べたくなくなりましたね。食べる意味がない、味がしない、食べてももったいないっていう気持ちで、もう本当にひどかったですね。やっとちょっと味も戻ってきてるので。けど神様が私たちのベロを作り、味われるように作ってくれたり、耳がちゃんと音を聞こえるように、で、運転してる時とか感謝ですよね。もし耳がちゃんと聞こえなかったら、周りの車がいきなり急に止まって、って来てる時に反応がなくて、バシャーン。で、なので耳がちゃんと聞こえることとか、で、本当にいろんな面で匂い感じるとか、で、神様が私たちの体を一つ一つ特別に作ってくれたんです。私たちがそれを、楽しめるように、だけじゃなくて神様に、ね、感謝をするために、感謝をして、神様本当にこれを作られたことを感謝します、ありがとうございますっていうのがとっても大切なんですね。で、それだけだったらもう神様は私たちの感謝と歌とか喜びとかを神様にあげるのはもちろんです。けどそれだけじゃないんですね。作られただけじゃなくて、五節をちょっと一緒に言いたいんですけど、五節には神様の属性が書いてあるんですね。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至るって書いてあるんですね。神様は私たちに向いて慈しみ深いんですね。で、それをちょっと考えると、マタイ5章の45節、 ちょっと読んでも読みますけど、それ8ページになりますけど、マタイの5章の45節、神様は私たちにとってすごい優しい、こう書いてあるんですね。それでこそ天におられるあなた方の父の子どもになるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。で、多分あんま考えないと思うんですけど、毎朝太陽が上がるだけで、それは神様の、ここの神様の慈しみが見えるんですね。もしも太陽が上がらなかったらどうなると思いますか？寒くなりますよね。すごい早く。インターネット見るといろんな考えがあるんですけど、1ヶ月、1年。けど太陽がなくなると寒くなります。早く。で、生きていけることは無理なんです。植物もちゃんと育たないし。けど神様が毎朝、太陽を上げさせてくれる。それだけじゃなくて、雨もちゃんと降らせてくれる。それは良い人にも悪い人にも。って書いてあるんですね。けどそれだけじゃないんですね。ヤコブの1章17節。ヤコブの1章17節。445ページになりますけど、ヤコブの1章17節に書いて、こう書いてありますね。すべての良い起こり物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移り行くががけはありませんと書いてありますね。なので、すべて良いことは全部神様から来るんです。ということは、私たち光とか好きですよね。光がなかったらもう暗闇の中で生きてる。それは誰から来たか。神様から来たんです。今日雪も降ってますね。雪は感謝の気持ちじゃないかもしれないですけど、雪がなかったら大変ですよね。お米とかがちゃんと育たなくて。健康、今日教会に来れられたことができたら、神様があなたに健康を与えた。命は誰から来たんですか？神様から来たんですね、命は。っていうことは、今日息を吸えることは、神様がその命を渡したからそれができるんです。もしも神様が、いきなり、あ、それで最後ですねって言ったら、もうそこでもう私たちは亡くなりますね。もう息ができないと、3分ぐらいで、それぐらいしか生きていけないらしいんですね。私は試してなかったんですけど、3分ぐらいしか残られない。結構人間って弱いものですね。けど神様が私たちに、家族や、妻、子供たち、親、仕事、いろんなものを毎日私たちに渡してるんですね。この良いものを。で、なぜかっていうのは、先ほど詩篇100編の5節に書いてあるのは、主は慈しみ深いから。私たちのことをとっても愛してる。で、素晴らしい面は、良い人と悪い人、どっちもですよ。この愛が神様から来るんです。もう一つ神様からもらったのは、私たちは聖書なんですね。聖書があることを皆さん感謝ですか？ たまには聖書を前はこうだったんですけど、クリスチャンとして聖書は読まなくちゃいけないんだなっていう感じで、朝起きて何節か読んで、はい読みました。でチェックして、チェックボックスみたいにチェックして、これが終わった、はい、じゃあ次っていう気持ちが昔あったんですね。けど本当に考えると、聖書がもしなかったら神様のことは知らない。でしかも、まだこの世の中で1680個の、単語はまだ聖書がないんですね。
言語は
まだ聖書がないんですね。1680で、今それをいろんな人が、通訳して、その人たちのために聖書を作ろうとしてるんですけど、私たち気をつけないと、聖書とかを持っていることを感謝しないでそのまま生きていくこともできるんですね。神様は私たちを聖書にくれた理由は、私たちが神様をもっと知るためなんですね。本当に特別なプレゼントなんです。けど、主は慈しみ深くだけじゃなくて、その恵みはとこしえまでって書いてあるんです。恵みは、本当に今日もしもここでクリスチャンとして、生きてたい、今日ここでクリスチャンとしていたら、この意味がもうちょっと深いと思うんですね。なぜかというのは、私たちは神様の恵みを経験したことがあるからです。どういう意味かは、私たちは罪を犯して、でそして悪いことをして、で先ほど言いましたけど、神様は良い人にも悪い人にも全ての人に良いことをする。で私たちはその上に神様に従わなくて、神様に向いて罪を犯したのに、それなのに神様は私たちをそこで滅びないんですね。本当は私たちは滅びられるため、滅ぼされるはずなんですね。なぜかというのは、ローマ3章23節、そこに行かなくてもいいんですけど、そこに、I said that, now I can't think of the verse. Sorry.6章23節ですね。に、罪から来る報酬は死ですって書いてるんですね。なので私たちが罪を犯した、その途端に私たちは死ななくちゃいけないの。いけないんですけど、神様が恵み深い、ね、とこしえまで、ずっと続く。で、どんなにクリスチャンになっても悪いことをする、罪を犯す。けど神様の恵みがまだ残ってる。で、どんなに悪いことしても神様の恵みがすぐそこにあるんです。で、いつでも私たちが神様に向くと、その許しがあることはとっても素晴らしい。で、本当に神様はすごい属性持ってて、私たちは本当に、感謝するべきですね。あと5節に書いてるのは、その真実は世々に至る。私たちは神様に感謝するべきはこの真実ということは、神様の言葉は完全なんですね。今日太陽が上がった理由は、創世記一章に神様が光あれ、太陽を4日目に作られた、だからまだ太陽があるんですね。で、その時に季節を作って、太陽が上がったり下がったり、それ全部創世記一章に書いてあるんですね。なのでまだ続いていくんです。なぜかというのは、神様は、真実だから、必ずなんです。嘘つけないんです。そう書いたらちゃんとそうするんです。で、変わることができないんです。だから皆さん、ヨナのお話があんま知ってるかわからないですけど、ヨナが怒るんですね、神様に。ニネベが 滅ぼされるはずだったのに、ヨナはあそこに行って神様のために、メッセージをして、あと40日でここが滅びられますよ。そうするとそこのニネバの人たちがどうか許してください。でそれで神様が、恵み深いお方なので許すんですね。そうするとヨナが怒るんです。でこのニネバたちはやっつけるはずだったのに、だから私はここに来たくなかったんです。だからこのメッセージをしたくなかったんです。神様の許しがあるって知ってるから。でなぜヨナはそうやって伝えられるかは、神様は真実だからそう伝えられるんです。変わることがないっていうことは、今日でも同じなんです。まだ恵み深い、まだ慈しみ深いなんですね。今でも今日でもそうなんです。じゃあ誰が神様に感謝の気持ちで、褒めた歌うか、まあ、一節に書いてありますね。一節にどう書いてあるか、全地を。なぜ人間すべてが神様にこういう感謝の気持ちで、神様に褒め歌ったり喜びをするべきか、なぜは神様が皆さんを作られたからです。皆さんを、Is that right? 作られたからなんですね。それだけじゃなくて、先ほども読んだ5節に書いてあるみたいに、皆さんのために、良いことをしたり、恵み深いお方なので、神様はみんなからの感謝の気持ち、褒め歌うのが、ここに書いてあるんですね。じゃあまあ、ここに今日皆さん集まって、礼拝をしてますね。その礼拝の理由は、神様に感謝の気持ちですよね。心が感謝で、神様、こうしてくださってありがとうございます。なので、賛美したり、聖書読んだり、神様のことをもっと知って、私たちの神様との経験がもっと深くなったりしますよね。けどこれは日曜日だけのはずですか？どうですかね？神様の、慈しみと恵みは日曜日だけにありますか？それか火曜日だけ？ね、休日だけ違いますよね。毎日毎日神様からのこの愛を示されているので、私たちも毎日毎日感謝で、神様に感謝をするべきなんですね。で、それはどうできるか、まあ、すごい簡単ですね。朝起きた時に、ベッドから出る時に、そこに座って、神様、今日また命をくださったことを本当に心から感謝します。私に、ね、子供を与えたことを感謝します。今日また生きれることを感謝します。今日健康があることを感謝します。でそうして毎日毎日私たちもこの同じように神様に感謝の気持ちでお祈りしたりすることができるのですね。今日も、こういう一日を 私にくださったことを感謝します。で毎日毎日そうするべきですね。もしもここで、イエス様をまだ信じてなかったら、イエス様はあなたのことをとっても愛しています。今日読んだみたいに、神様はあなたを特別に作られたんです。で、あなたと一緒に交わりをしたいんですけど、一つの問題があるんですね。 その問題は罪の問題って言って、罪のせいで私たちは神様と交わることができないのです。神様は罪がないお方なんです。ということは、私たちが神様と交わるとしたら、私たちも罪がない状態じゃないとそういうことができないのです。けど、今日いいお知らせは、イエス様が私たちの罪のために十字架に死んでくださったんです。ということは、私たちは、誰でもイエス様に頼れば、イエス様に向いて、どうか私の罪を許してくださいと言えば、今日読んだみたいに恵み深いお方なので、許しが完全です。許しがあります。今日自分の罪から許されることができるのです。なぜかというのは、イエス様は今日生きています。その十字架に死なれて3日目によみがえって、今でも生きているので、救いは今でもあります。クリスチャンとしてはどうですか？私たち今毎日神様との交わりはどうですか？感謝の気持ちで毎日神様をもっと知るために聖書を読んでる、ね、神様は私たちを特別に創造しましたよ。で、私たち毎日毎日慈しみの深いお方で、恵みも常しえまで。で、でも私たちはたまには忙しくなりますよね。夜遅くなっちゃって朝も遅くなる。で、もうずっと仕事にいて帰ってくるともうタクタクで、聖書読むのも難しくなることは、そうですね。だけどこう考えると、神様は私たちを作られた。神様はこんな素晴らしいお方だったら、私たちの感謝、私たちの喜びとかを神様にあげるのが大切なんです。なので、チャレンジです。毎日毎日、今週起きたときに神様に感謝のお祈りをする。で、聖書を読む。神様との、relationship?
関係
がもっと深くなれるように、それがチャレンジです。神様は私たちのことをとっても愛しています。で、私たちが神様をもっと知れるように、そうやって願っています。で、毎日毎日私たちは、感謝の気持ちで神様に来るべきです。毎日すべての人が感謝を持って神の前に来るべきです。なので、今日もしも、ストレス、もしもこの、宿題とか、テスト勉強、今いろんなことが起きててストレスが高いですね。そういう時に感謝するの難しいです。けど神様はあなたのことをとっても愛しています。で、あなたのためにいろんなことを毎日しています。なので、それを見て神様に感謝するのが大切だと思います。これで今日を終わりたいと思います。じゃあ最後にお祈りします。愛する天の父なる神様、本当に私たちのために毎日毎日備えてくださり感謝いたします。今日起きられたこと、命があること、今日光が外にあること、健康があること、周りの人が、ね、子供や、妻や、いろんなことを感謝いたします。本当に神様は良い お方で、私たちの必要なものを備えてくださることを感謝いたします。どうか私たち今週、毎日神様に感謝のお祈りをできるように助けてください。そして聖書を読みながらもっと神様を知られるようにどうか助けてください。このお祈りをイエス様の尊いお名前に通してお祈りいたします。アーメン。